はい、始まりました。
こんにちは、リタ・アイオータです。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、7月入りましたよ。
はい、あっという間でしたね。
もう暑いね。6月中から暑かったね、うん、
はい、
まあ、
ですね、
うん、
まあ、ちょっと映画をねポツポツとね、最近気になるのがようやくドンドンドンドンとやっぱ夏に向けて、う
ん、出てきたね。
出てきたね。やっぱり春休み終わってちょっと中空いて、
うんうん、
夏に向けてみたいなのがやっぱり一番こう話題があるというか、そういうものがドーンときますよね。
きますね。
まあ、ちょっと古い話なんですけど、うん、ブラックスワン、はい、僕ら見てきましたよね。まあ始まってこれは上映されてすぐに見た頃かな。みたいな
ね、そうだね、すぐでしたね、
うん、でなかなかブログとかそういうことも、ね、全然感想とか言ってないんですけども、うん、これは個人的にいろいろとなんかみんなあるんだろうなと思い、あまり偏ったことを言いづらい感じもなんとなくあるような映画でした、うん、
私ね見てきたよっていうのだけブログに書いたんですけど、うんうん、私も見たいですっていうコメントとかを結構いただきましたね、
うん、これ見る人によってかなりなんかこう分かれる作品ではありましたね。
うん、
もしまだ見てない方いらっしゃいましたら、
はい、
まだやってる、
まだやってるんじゃないかな、
うん、はい、ぜひナタリー・ポートマン、
うん、見てみてください、
はい、
すごい良かったですよ、うん、はい、じゃあタイトルコール行ってみましょうか、
はい、
せーの、リタ・アイオータのポーザテンポ。日曜日にお聞きの皆様も火曜日にお聞きの皆様も改めましてこんにちは、リタ・アイオータです。午後のひととき、いかがお過ごしですか？この番組は言葉と音楽をテーマにお届けしているくつろぎのティータイムです。
はい、皆様ラジオの前にお茶のご用意できておりますでしょうか。
はい、
今日のお茶は何でございましょうかね。
カルピスウォーターです。
皆様は三ツ矢サイダーです。炭酸大好き。
炭酸ね、苦手なんですよね。私全然ごくごく飲めないんですよ。
うん、あんまいいかも。
いいかも、うん、でも炭酸水ダイエットとかね、
あれはね、自然の炭酸だといいんです。
自然の炭酸じゃないとダメなの？
地中からやっぱ炭酸ってあるんですよ。湧き水で炭酸含んでる水が、でそういうのがいいですよ。
選ばなきゃダメなんだ。
うん、まあ、天下無添加みたいな感じですよ。
はいはい、
うんうん、ぜひ天然の炭酸水を。
はい、
はい、
あ、じゃあそれなら飲めるかもしれないかな。
すごい浄化にもなるらしいです。美形の方から教えてもらったんですけど、炭酸水というのは、うん、だからここのとこずっと炭酸水バイオリっていうのもなんとなくわからない気も、
う
ん
ね、
うん、昔でコーナースピーブームになる前にね、
うんうん、
僕らコーラを毎日1本2本飲んでた頃にさ、やっぱりコーラ島の友達の人たちはなんかちょっと嫌な人に会って嫌な気をもらっちゃったねっていう時、コーラで乾杯してガーッとなんか、まあ、失礼なあれですけどゲップ出したりとかさ、のもあるんですけど、
うんうん、
コーラガーッと飲むように浴びるとね、割とスッキリするんですよ。その辺のちょっと浄化された感じ、
本当に
G をなんとなく漠然と思ってたんだけど、最近本当にそういうこと言われてる方がいてですね、スピーチ系の人で、
は
あ
は
あ、うん、あ、なるほど、やっぱりそうかと。
今私の頭の中にはコーライコール浄化っていうのが、
まあ、ちょっとコーラはね
すごい
お砂糖の塊なのであれですけども。
はい、
はい、あ、ちょっと映画の話しようと思ったんですけど時間来てしまいましたので、1曲目聴いていただいた後にまたゆっくり話できる時がありましたらお話しさせていただきましょう。
はい、
今日の1曲目です。我々リタ・アイオータでインスタラーレ。
ことのはフォレスト。このコーナーは言葉のスペシャリスト富士さんの気になる言葉通信のお時間でございます。
はい、皆様こんにちは、富士です。
とってもお久しぶりです。
いや、4月にですね、仕事がまたちょっと変わって、ガラッと忙しくなりました、
ね、忙しくなって、
はい、
新しい環境の中で。
そうですね、やっぱりそれまでベテランだった方々が定年などでお辞めになってですね、一応引き継ぎはしたんですけど、いざ実際に自分がやるとなると、資料ひっくり返してどうだったっけどうだったっけってやってるもんですから、どうしても忙しくなっちゃって、はい、大変失礼いたしました。
いやいやいや、待ってました富士さん、
はい、
はい、とってもお久しぶりでございますが、
今日もよろしく、ね、お願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
では早速行ってみたいと思います、
はい、
はい、では本日のことの葉は、
夢は平等に見られるのよ。
夢は平等に見られるのよ、
はい、
今日のことの葉でございます。
柴田豊さん、は
い、
ご存知でしょうか。
いや、わかんないです、
詩人でですね、ちょうど先週、6月26日日曜日に、満100歳のお誕生日をお迎えになった、おばあちゃまです。
おばあちゃま詩人、
はい、
すごい。
90歳を超えたあたりからですね、短い詩を書き始めて、
あ、そうなんですか。
あれ、なんか私読んだことあるかもしれないです。
産経新聞のですね、トップページに毎日こう朝の歌っていう、読者からの投稿の詩が載るんですね。でそこにおばあちゃまが投稿を始めて、選ばれるようになってから注目をされました。で僕も毎朝読んでたんです、それで、そのおばあちゃま98歳で初の詩集を出版されました。
98歳デビュー、
そうか、この方なんですね、
はい、それが、そのタイトルがくじけないでという、
すごい、くじけないで、
このくじけないでという、詩の一部をですね、今ご紹介しました。今日のことの葉です。
夢は平等に見られるの
よ、くじけないでっていう、そういう詩
があるんです。
本、
はい、あります。
その中からですね、
はい、飛鳥新社という会社から出版されております。
すごい、すごいね、
素晴らしい、
は
い、
で実はですね、前々から気になっていましたし、このおばあちゃまの詩も、詩集も私も買って読んで、うるうる来てたんですが、ちょうど10日くらい前でしょうか、用事があって都内に行った時にですね、丸の内にある東京国際フォーラムにですね、相田光夫さんの美術館があ
るんですね、
でここのワンコーナーが柴田豊さんのコーナーとして企画展になってました。
そうなんですか、
よく行くのに気づかないね俺はね、
近くね、通ってるのに。
実は僕も相田光夫さんの展示を見ようと、言葉を見たいなと思って、階段を降りていったら、あら、一粒で二度おいしいと、
本当ですね、
いうことになって、相田光夫さんの言葉を見て、ちょっと力をもらって、
さらにね、
豊おばあちゃんの言葉を見て、うるうるきてと、すごい充実した時間になりました。
ちょっと
ラッキーでしたね、贈り物でいただいた感じですね。
そんな感じですね、でこのくじけないでをはじめとするですね、いくつかの代表作は、このおばあちゃまご自身が本当は録音をしてらっしゃるんですね。録音も出てる、 CD でも出てるんです。
生声で、
生声で
読んでるのね。
本当に可愛らしいね、口調でね、ゆっくり言葉を選んでお話をされるんですけれども、なんといってもこの代表作がこのくじけないでだと思います、私が読むのもちょっとなんなんですよ。
これはどんな時、前後っていうか、そのこの文脈の前後っていうか、夢は平等に見られるのよっていう、
そうですね、ちょっと僭越ですけども紹介させてください。
お願いします、
ねえ、不幸だなんてため息をつかないで、日差しやそよ風はエコひいきしない、夢は平等に見られるのよ。私、辛いことがあったけれど生きていてよかった。あなたもくじけずに。 という短い詩なんです、
うん、
重いですね98歳。
98歳、
この98にしてそういうことが言えるということは本当に何だろう、
素晴らしい、
ね、最終的にというか、うん、充実した人生を遅れたんだなと、遅れたんだなってまだ終わってないですけどもすいません遅れてるんだなと。
今現在はあのお一人でお住まい、宇都宮市内にお住まいだそうなんですけれども、うん、時々ドキュメンタリー番組などでですね、うん、おばあちゃんがあの
登場したりする、
うん、出てらっしゃいますね。
本当
そうですか、うん、
すごいね。
毎日ねあの違うお帽子を
かぶって、
かぶってお
しゃれして、
うん、おしゃれしてらっしゃるんですよ。
かわいいですね、うん、100歳を迎えられてってすごいですよね。
すごいですね。
まだまだあのきっといい言葉をたくさん書き続けてくれるんじゃないですかね、
う
ん、
そうですね。あの いろんなところに書く、まあ、発表する場があるので、うん、もう少し長い詩をもたくさんお持ちでいらっしゃるんですけれども、うん、その新聞の1ページ目の投稿欄なので、うんうん、あまり字数がない場所を、
ね、
使ってたくさん紹介をされていたもんですから、うん、そういう詩が多いような気がします。最近ですと、どこの警察だったかしら、オレオレ詐欺、
うんうん、ね、オレオレ詐欺、はい、
のそのオレオレ詐欺をする犯人に対して、
うんうん、
あの思いとどまってご覧なさいというような詩を書き下ろして、うん、それがそのどこだか の警察本部のポスターになって、うん、このおばあちゃんのにこやかな写真と、
はいはいはい、
あ、そうなんですか、
というようなものも中にはあります、
ね、
はい、ありましたね。そういうこの方だったんですね。
はい、
すごい有名人です。
有名人です、
ね、そう、98でその詩集を出版したっていうのは聞いていたので、うん、この方だったんですね。
もともと何をやってらっしゃった方なんですか。
もともとはあの奉公人だったので、うん、あの本当にあちこちらのもともとはその裕福なお宅だったそうなんですけれども、うん、あの旅館だとか料理屋さんで働いていたと、
うん、
で、その後は日本舞踊をなさったりしていたそうなんですけれども、
うん、
現在は、まあまあね、のんびりと、うんうん、ひねたぼっこをされながら、うん、時に気の向くままに詩を書いてという生活をされてらっしゃるんですね、うん、
いいですね。
夢は平等で見られるのよ、
うんうん、
夢がないないなんて、ね、思わずに、うん、誰にも夢はあるんだから、うん、あの夢を見てね、うん、で、夢の実現に向かって進んでみるということが大事なのかなと、
うん
ね、ちょっと元気になりますね。
はい、うん、じゃあ今日のことの葉を一緒に復唱してみましょう、
はいはい、
せーの。
夢は平等に見られるのよ。
富士山の気になること言葉通信、ことの葉フォレストでした。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
Yeah.
リタ・アイオータの今日この頃お話しするお時間でございます。
はい、今週リタ・アイオータさん2人とも何してましたかっていうコーナーですけども、
はい、
ね、のさんの場合はね、いよいよ始まりますと、先週先々週かな、そのいわゆるツイルブで始まる、あ、ツイルブツイッターで始める映画ツイッター、
ツイッターから始まる映画ツイルムでございます、
のね、プロジェクトの、はい、音楽を担当しているんですけども、はい、これがなかなか動いておりません。本がいつ上がるんですか監督という、
頑張って、
本上がらないと曲作れないんですよ私、もうオンエア近いですよっていうところなんですけど、まあ、だけど実際に作曲に入る前にですね、まあ、こうやってちょっと切羽詰まってきちゃったものなので、
うんうん、
僕たち8月末にサントラを出そうということだったんですけど、
うんうん、
ちょっと企画もこれ見直さなきゃまずいなというふうになってきて、
うん、
まあ、僕らの音楽チームの方だけの話なんですけどね、
うんうん
うん、それでまあいろいろとその企画内容をね、本当に映画だけの音楽にするのかっていうのがちょっと厳しいんじゃないかと、スケジュールのね、でまたそれ企画を変えるだったらその急がなくてもいいかな、映画の上映、最初の上映に合わせるってことが最低命題になるのかならないのかって判断もね、ちょっと難しくてね、
うん、そうだね、
その辺をちょっと打ち合わせしたり自分たちでちょっと考えたり、
そう、 お悩み中ですね今ね、
あとそれもあり自分の、ね、音楽制作、まあ、環境でモニター周りっていうかね、機材なんですけどね、その辺もね、ああじゃないこうじゃないって僕散々ちょっとずっとここに1週間ぐらいやっててですね、
はいはい、
スピーカーを変え、アンプを変えだの、また元に戻
したり、元に戻したりとかやってますね。どうですか。
いやそれで最終的にスピーカー元に戻して、インシュレーターっていうちょっとそういう機材も買ってきて、試したりなんだりやったんだけど、やっぱりまだ収まりが悪いですよ。これはちょっと自分の耳がもしかしたら何だろう、ちょっと無茶なことを求めてるのかもしれないんですけども、その、いわゆるプロユースのスタジオじゃないというか、その、何だろう、パーソナルユースのスタジオに対してのちょっと、求めてるものが高すぎるのかもしれないんですが、まあ、そんなことよりも何よりもね、自分がどういう曲作るかというのが一番大事なんですけども、ちょっと一回それはまり出しちゃうと何ともね、落ち着かないんですよ。
はまり出してしまいましたね、
制作環境が、
はい、
それと、まあ、どうしてもちょっとギターが欲しいものが先月からあったので、もう何回も何回も同じところに通ってですね、
は
いはい、あ、ギターもこれじゃない、ああじゃない、もっと違うの弾かしてくれ、こうじゃない、ああだと、いろいろ、まあ、これも決まらないんですよ。
決まらず、
珍しい、迷うのが。
結構通ってますね、
うん、でこの音響周りもそうなんですけど、
うんうん、
あんまりねギター選ぶのもね迷ったことが実はないんですよ今まで。
そうなんですか。
そう、衝動買いっていうか、もうその場で買っちゃう、本当にパッと気に入ったら、
あ、一目惚れみたいな、
うん、今までっていうか今持ってるギターに関しては全部そうですね。こんな迷ったことはない、初めてでしたね。
あらら、
まあ、買っちゃったんですけどね、とりあえずね。
あ、でも買っちゃったんですね。
はい、買っちゃいました。迷いない。
はい、
それでですね、先週ちょっと話したかな、へんてこな歌をちょっとリタさんと一緒に作ったんですけど、
うん、
それが、うん、教育テレビで7月の11日から
はい、
4日間の番組で、
はいはい、
使われてますのでね、
はい、
そのうちのその音楽に関してはどこで使われるかまだ分かんないので、分かり次第ブログにアップします、
はい、
あと新しい情報でそこのナレーションというんですか、
うんうん、
その番組の、
うん
うん、声をこれリタさんが担当することになりました。
あ、はい、
まあ、たまたまなんですけどね、うんうん、これ音楽が載せたで、まあ、喋りがリタという珍しい番組ができそうなので、
は
い、
そうなんです。ナレーションね、うん、もう一人男性の方いらっしゃるみたいなんですけど、うん、はい、女性枠は、うん、私が読むことになりました。
はい、これも詳しく分かりました。またブログアップしておきますが、7月11日から4日間教育テレビってことだけは間違いないですね。
はい、ブログでね、はい、またご紹介したいと思います。
ぜひ見てください。
はい、はい、よろしくお願いします。
そうしまして、大好評になっておりますリタさんの今週のリタ占い、ウィークリーカードのコーナーに入っていきましょう。 リタオロスコピオなんですけどね、うん、先週は皇帝というカードが出て、まあ、強いカードだということで、うん、今進めてきたこととりあえず やっちゃいなと
動いてみましょうと、うん、
というアクティブなとても、はい、肯定的なカードでした
か。強運が味方してるよみたいな、
はい、肯定と肯定を今 かけてみたんですけど、
あ、流しちゃったね、はい、スル
ー肯定的なカードになったんですが、はい、今週はどうでしょう。
今週はですね、今週は、ね、人物カードの方が出てきて、ページのカップが出ました。
なんだそれ。
内容的には、うん、これもとてもいいです。うん、そんなに派手ではないんですけれども、うん、安定していること。
安定、
うん、で、無事満たされているというカードなんですよ、このカードって、うんうん、なので、現状維持のままいけばいいかなというふうに私は解釈してるんですけれども、うん、
まあ、それ
どうでしょうかね。
現状維持ってアクションを先週起こした人、うん、から
の、そうそう、先週からの流れで、うん、今多分こういい調子に、ね、こう上がってきている感じ、うん、それで7月1日に新月もありましたので、うん、はい、そのままこういい新しいものがこう始まっている運気になっているので、うん、現状維持でそのまま、うん、今をそのまま続けていくっていう感じ。
じゃあとりあえず始め出したことに対して、うん、に対するリアクションだなんだに、うん、まあ、あまり惑わされることなく、
順調に、ね、進めるので、
そう
そうそうそう、うん、で無理してなんか飛び越えようとかそういうことは、うん、しない方がいいかもしれないけれども、うん、ね、多分そういう気も起こらないぐらいなんか、ね、穏やかなカードなんですよ、すごく。なので、うん、心のままに穏やかにこの1週間は過ごしましょうという感じかな、うん、
はは、
うん、
あんまりこれで大丈夫なんだろうか、果たしてとか、そういう疑いもそんなに起きない、うん、
起きないかな
だろうということですよね、うんうん。
もし起きたとしたら、うん、このカードのことを思い出してもらえれば大丈夫、う
ん、順調に言ってるんだぞと、
うん、親しい人とか誰かに相談してみたら、うん、多分もうすぐ、あ、大丈夫だったなってことが分かるとか、なんかヒントをもらえるとか、うん、そんなような暗示も出ています。
うん、なるほど、
うん、穏やかで安定した1週間って感じですかね。
はい、
皆
さん分かりましたか。
わかりましたか、は
い、そんな感じですよ。
はい、皆さんまた1週間素敵な1週間を過ごしてくださいませ。
はい、ありがとうございました。
はい、
では曲を聴いていただきましょう。はい、私のおっさんの曲で夏に委ねて。
君さ夢にも涼しそう。
リタ・アイオータのフォーザ・テンポ。この番組はラジオシティ中央 FM スタジオからお送りいたしました。
はい、番組では皆様からの、コメント感想をお待ちしております。
はい、メールアドレスは voice@fm840.jp voice@fm840.jp、 ファックスナンバーは0303-3668-2770 0336682770まで。
はい、我々のフォーザ・テンポブログまたはリタ・アイオータブログ、どこでも構いません、コメント残していただければと思います。
はい、
あとツイッターの方でもつぶやいておりますので、そちらの方にねバンバンバンバンつぶやいていただいても構いませんし、募集しておりますので、はい、できるだけ、番組の方で紹介したいと思いますのでね、コメントの方はお待ちしております。
待ちしてます。
はい、そして最後富士山ですけども、
はいはい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
大きな宣伝がございます。
そうですね、はい、7月30日に木更津市民会館で、うん、私たちに参加しているゴスペルクワイアのチャリティーコンサートがあります。
ゴスペル、
はい、はい、これがまたどんどん続いていきます。9月になりますと、
うん、
国際フォーラムで、
国際フォーラムですね、
出たよ、でっかいところで、
はい、はい、さらに予定としてました10月に、
うん、
なんとハワイ公演が決まりまして、
おっとっと
休み今から調整しなきゃというところです
10月ですね、
はい、よろしくお願いします。
素晴らしい。
それあれハワイアンと一緒にやるやつになりそう
だと思います。
前もあったような、はい、フラと一緒に、
はい、
あ、分かんないですね。とりあえずは7月30日ですね、
はい、
木更津市民会館、はい、大ホールですね。
はい、
これは結構パワーいただきますので、僕たちも見に行ったことありますけども、去年行きましたよね、うん、
はい、
はい、
じゃ入場無料になってますので、こちらもブログに、ね、アップさせていただきたいと思います。
はい、
はい、では来週もまたこの時間にお会いいたしましょう。お相手はリタ・アイオータのリタと
ノッサと
富士山でした。
それでは皆さんご一緒に、せーの、
チャオー。